はい、どうも皆様こんにちは、カズ山田がお送りいたします。まだまだこれからという番組です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。最初ちょっともいきなり神気味でした。はい、今回もよろしくお願いいたします。いつもお聞きいただきまして大変にありがとうございます。改めて感謝申し上げます。今日がね第92回となりました。はい、もうね1回目の頃はもうねド緊張の中始まってですね、もう92回目でございます。まあ、とはいえ今日も少し緊張しながら喋っております。ここね数回ですね、私一人で、フリートークで喋るという、チャレンジをしています。まあ内容としてはね、僕は普段活動の今中心にしている、子どもたちのね、サポートをしていく、活動、一般社団法人日本いぶき育成推進協会の活動的なことをね、お話ししています。まあ今日もそんな感じのね内容でお話していきたいと思います。とはいえですね、今収録が、3月の下旬ですね。今日はね黄砂がひどいんですよ。黄砂がはい、霞んで見えますね景色がね、それに花粉が混じると、そこに夏日と、まあちょうどね1週間前は朝僕は埼玉市在住ですが雪が降ってました。はい、数センチ積もっておりましたね。はい、そんな天気からの1週間後が夏日ということで、街は短パン T シャツの方がねちらほらいらっしゃいましたね。はい、というね季節変動が激しいです。はい、とはいえですね春はここ数年ですね非常に短くなってますね。はい、もう夏日がどんどんどんどん前倒しでね来てます。皆さんね体がついていかないという方がね非常に多いというふうによくね、耳にします。まあ一つねアドバイスとしては、もう早くから今のうちですね、もう運動をする、運動をして汗をかく、この習慣というかね、そういうのをねちょっとやっておくといいかなと思います。いわゆるこう体温調節という意味で汗をかく、発汗をするというのは非常に大事になります。これがちょっとね手遅れになると、夏向けの体に、なりきらないまま夏に突入します。からの梅雨に入って不快な日々を送って、どんどんどんどんですね、体調が思わしくないなっていう感じに連鎖していきます。まあ今のうちにですね、できれば、ウォーキングがおすすめですね。ちょっと汗ばむ程度、早歩きをしたりゆっくり歩いたりをやってみてはいかがでしょうか。はい、ぜひぜひ夏向けに体を着替えていきましょう。それでは CM に行きます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.com アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、ということで改めまして、いつもお聞きいただきまして大変にありがとうございます。第92回となりました。はい、今日もですね私のフリートークでいきたいと思います。まあ内容はお子さんに関する内容で今日も喋りたいと思います。まあできましたら最後まで、お耳をねお借りしたいなと思います。今日はねどんなことをね話そうかなということで、まあ昨日からちょっとずっと考えてたんですけど、まあもう いろんなところでねお子さんの運動指導に携わっています。もう幼稚園のお子さんから、小学生、中学生、高校生とですね、携わっておりますけども、最近ねちょっと怪我、お子さんの怪我ちょっとね昔とはちょっと違うなっていうところがね、感じることがね多々あります。まあその辺についてねちょっとは少しちょっと今日は少しね、深掘りとまではいかないですけど朝掘り程度でいきたいなと思うんです。子供の頃の怪我ってね私もかなりしましたけど、皆さんもご記憶にあるかと思いますが、結構いろいろねされてるかなと思います。 まあ、例えば切り傷とかね、擦り傷はまあしょっちゅう僕はありましたが、いかがだったでしょうか。まあ、あとは頭をどっかにぶつけたりとかですね、まあ僕なんかで言うと捻挫ですね。捻挫はね、まあありましたね。あと膝をちょっとひねって、まあ軽いちょっと炎症を起こしたりとか、まあいろいろやりましたね。まあ傷が絶えない日々でした。はい。まあ昭和の僕らの時代では今はね使用されておりませんが、赤チンっていうのがありましてね、赤チンをよく塗って学校に来るね、子供がね、まああちこちにいっぱいいたという感じがします。はい。そこでね、まあちょっと現代怪我ってどういうふうになってるのかなっていうのを、ちょっとね調べたくて調べてみたんですが、まあある調査結果のことをですね簡単にお話したいと思います。まあどこの場所の部位の怪我が多いかということで、まあ手とか手の指が最も多いそうです。はい。まあこれはね、昔とね、あんまり変わってないです。まあ月指とかですね。月指はまあ非常に多いですよね。まああとは、足関節。まあこれは捻挫だと思います。あと、腰部、腰ですね。あと頭部ですね、頭。まあ頭もやっぱり、子供同士でぶつかったりとかってね、よくあったりします。まあ、まあ、その中で注目すべきところがね、あるんですよ。どこかというと、目のあたり。はい。それから、まあ、いわゆるさっきやりましたが、頭部、頭がちょっと増えてきてる。はい。目の周りとかね、あんまり昔はね、なかったんですよ。はい。で、まあ、どういうところで、怪我をするのかということで、まあ、一番多いのは、まあ、学校です。はい。学校の運動場や校庭、体育館が約6割ですね。まあ、やっぱりぶつかったりとか多いみたいですね。あとは体育の時に怪我をする。まあ、前にね、ちょっとコロナ禍の時にちょっと聞いた、耳にした話ですけど、久しぶりに運動して跳び箱に手をついて、手首に、ちょっとひびが入るとかね、そんなことがね、出てきてますよっていうので、ちょっと問題ですっていうのをちょっと耳にしました。で、僕がね、注目したのは、その目の周りですね、とか頭。なんでここを怪我するのか。まあ、物が飛んできて避けられないという、はい。顔面の前に例えばボールが飛んでくる、サッカーボールでもいいですね、そんなものが飛んできて避けることなく顔面で受ける、それがたまたま目だったりとか、はい、ということがね、昔はなかったんですけど最近ちょっと出てきてるっていうのをちょっと目にしました。ちょっと驚きました。っていうか、現場で私はこれ見たことあります。はい。ヨガボール、まあ、小学生のね、運動遊び教室というのも開催してますが、ヨガボールっていうね、ふにゃふにゃボールでドッジボールやるんです。はい。まあ、大して痛くないですからね、これですとね。でも、そのボールが飛んできたときに、やはり顔面に飛んできたときに、避けないんですよ。で、顔面でそのまま受けちゃうんです。はい。しかも、そのボールは、刺して速くもないんですよ。ふわーっとしたボールなんです。で、目の周りに当たって、まあ、大丈夫じゃないのっていう感じで私は見てましたが、まあ、泣くという行動にね、出たりする。はい。まあ、これもちょっとね、驚きましたね。避けないんだっていうですね、はい。まあ、感想を持ちました。はい。で、あとはね、転ぶのがね、上手に転べない。はい。転んだ時に自分の手で自分の体をかばうといいますかね、支えるというか、それがね、あんまり上手じゃないですね。だから変なぎこちない転び方をする子が割といます。はい。まあ、本当にね、非常にもう初歩的なことなんですけど、なんかこれできないんだっていうのが、ちょっとね、ちらほらね、見受けられることが、まあまあありますね。はい。ですからね、僕がやってる教室では、まあ幼稚園児も含めてですけど、受け身やります。はい。柔道とかでやる受け身ですね。後ろへの転び方、それから前への転び方、はい、これもね、転び方によっては肩脱臼したりしますからね。はい。顔面を地面なり床にぶつけて、鼻のあたりですね、ちょっと折ってしまったりとか、そんなことにもつながりますし、目に対してね、やはり負傷をね、起こすこともありますので、受け身は必ずやります。そして、まあ、幼稚園児でも転んだらどうなるとか、どこがどうなるとかはなるべく伝えて覚えてもらうようにしてます。その上で受け身やってます。はい。でも本来はこういったことは僕らは習ってないですけど、なんとなく自然に身についてたんですけど、そうですね、今の子はそういう機会がだいぶ減ってるんだなっていうのをね、非常に感じます。まあ本来 遊びとかスポーツの中でそういった能力っていうのは養われていくものですけど、まあなんていうんですかね、今その運動をやることやらないこの差がどんどん開いてます。これはもう間違いないですね。はい、どんどん開いてます。まあそういう中で、まあ先ほどの転ぶとか、ボールを避けるとか、まあ言い換えてみると噛んでしまいました。自分自身を守る、その能力ですね。まあ危険回避能力、その力が低下しているような感じがね、すごくしますね。まあ僕らは遊びの中でだいぶね、怪我をしたり、まあ危険なこともちょっとね、昔はよくやりました。はい。そういう中で磨かれた、まあ本来、まあ言ってしまえば、生きる能力ですね。生き残る能力です。はい。これがね、すごく低下してるなーってのをね、すごい感じるんですね。はい。だから、危ないことを、危ないとは知らずにやってしまうってこともね、ちょっと多いかなっていう感じがしますね。で、本来ですと、まあ、小学生に入る前、まあ、できたらやっぱり0歳から、もう5歳ぐらいまでですね、非常にこう、脳みそが、ものすごく発達、していく時期です。脳の神経回路がですね、もうどんどんどんどん出来上がっていく時期ですね。この時期に、まあ、いわゆる五感がありますよね。五感、触覚、味覚、視覚、聴覚、あとなんだ、視覚言った言いましたね。五感がありますね。間違ってたらごめんなさい。その五感をフルに活用して刺激しながら、いろんな体験、経験をするわけですね。幼児期というのは本来。そもそもです。そもそもそうやっていろんな能力を、感覚を身につけていく過程が幼児期になります。そこがね、すごくいろいろね、経験が減ってるんではないかなという非常に大きな懸念を持ってます。はい。まあ、小学生のデータですけど、外遊びの時間。はい。皆さんね、周りでこう外遊びをしてるお子さんってどれぐらいね、普段ご覧になるでしょうか。公園はね、多々ありますけど、意外に遊んでないですよね。はい。まあ、ちらっと見ても、ベンチに座ってゲームやってたりとか、ね、する子も多いかと思います。あと、幼稚園の遊具。これもね、危険だから撤去されてるとこも多いですよね。はい。まあ、僕らはいかに危険なことをやるかっていうのが一つのステータスではありましたが、今はそれができないという時期でございます。まあ、そんな外遊びの平均時間っていうのが、ね、あります。僕らの時間はだいたい、まあ、2時間以上はね、遊んでました。学校帰ってきてから外に行って、もう、怒られるまで外で遊ぶというのが、常の日頃の日々でしたが、現代は、なんとですよ。平均時間が30分前後です。すごいですよ。僕らの時代に比べてマイナス 75% 減です。これのね、問題がね、大きいなと僕は、ずっと感じてます。この影響は将来の成人してからの、身体活動及び脳の活動に影響は本当にないんだろうかっていうのをね、すごく感じます。はい。まあね、今本当にこう安全主義といいますか、安全第一主義ですので、危ないからダメ。これはね、本当に規制が多い、時代になってきました。はい。僕らはね、例えば外遊びで言うと、いろんなことやりましたね。鬼ごっこをやったりとか、まあ木登りやったり、まあ皆さんやったかと思います。畑の中走ったりとか、いろいろね、遊んだと思います。そういう中で、様々な経験してきたわけですよね。喜んだりとか、熱中したりとか、失敗したりとか、うまくいったりとか、そんな中で体が鍛えられ、精神面も作られ、まあ遊びの中で創造性もね、培われたりとか、判断するとか、いろんなものをね、学んできているわけですけど、今はゲームが中心です。室内です。少人数です。はい。大きく差が出てますね。こういう中で、まあ心配してるのは、実はね、自分で遊びを考えるっていうことがあんまりしたことないような感じがね、すごく見受けられます。まあもちろん遊ぶことはね、いろんな遊びは今のお子さんたちもしてるとは思いますけれども、まあ提案されたこういうのやってみたらっていうのはできるんですけども、自分たちでオリジナリティのある遊びを 生み出していくっていうことはね、非常にこう、ちょっと劣ってるんではないかなっていう感じがしますね。ですから教えてもらうことにもう慣れすぎてしまう。はい。まあそうするとね、自由に好きなことをやった経験があまりないということになっちゃいますよね。はい。そうすると、まあその親世代も実は今のね、パパさんママさん世代もマニュアル世代だったりするんですよ。はい。そうするとね、自由に何かをやるというのが自分で考えて、失敗してでもチャレンジしていくっていう能力がなんかちょっとね、失われてきてるんではないかなというふうに最近強く感じるんですね。はい。でもそれって今後の、将来、ものすごい不確実性な時代に入ってきますけれども、それでいいんだろうかっていうのに非常に僕としては憂いの気持ちが強いです。はい。特にね、自分で考える力、ね、いろいろチャレンジするとか、失敗してもやってみるとか、諦めないでどんどん工夫してみるとか、こうしたらいいんじゃね、ああしたらいいんじゃねっていうのがね、すごく大事になってくると思います。それを養うのにもう遊びというのはもう幼児期は最適な、しかもそもそもの、人類が行ってきた作業であると思います。はい。まあそんなところをですね、非常に僕も懸念して、いまして、まあ約子どもの指導に携わって25年ですけども、まあ、チャイルド運動メソッドっていうのを昨年から作ってきております。はい。いかに失敗させしくじってもらってリカバリーして、考える力を、そもそものね、人間としての考える力、チャレンジする力を養っていくかというのが、主題のメソッドです。はい。まあ、これは僕の、知人の福岡の、ミノウェプリスクールさんというですね、まあ、インターナショナルスクールです。保育園です。で、今、実践中でございます。はい。非常にね、いい、お話を頂戴しております。はい。まあ、そういったところをですね、開発して、これからどんどん活動としてですね、広げていきたいな、というふうに思っています。まあ、本当に大事なのは、その、五感で、いろいろ感じるっていうことですね。ここすごく大事だと思います。で、しかも、その、決められた動きとかというよりは、いろんな遊び。で、子供たちがね、今好奇心がね、幼児なんていうのはものすごい強いはずですから、好奇心を、どんどん刺激するようなことをやりながら遊んでいく、経験していく、いろいろ肌で感じる、指で触っていく、匂いを嗅いでみる、そんなことがね、大切ではないかなと思います。そんなメソッドを、今、作って、これから広めておこうかなというような活動をしております。まあ次回はこの、メソッドについてお話をしていきたいと思います。本当にですね、お子さんがちょっと危ないなというふうに感じております。はい。いかが皆さんはお考えでしょう、お考えになりますでしょうか。 CM に行きたいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。そつけ。
はい、ということで、今回も最後までお聞きいただきまして大変にありがとうございました。まあフリートークで喋るってなかなか、難しい面があります。今日は、まあ、お子さんがね、遊んでない、特に幼児期遊んでないっていうことが非常に、まあ僕個人としてはすごくちょっとね、どうなのっていうのをね、すごく強い、懸念として感じていますということをちょっとお話ししました。まあ活動のちょっとお話をね、させていただきます。これがオンライン、オンエアになってるのは4月になってますので、この秋を目標として、我々、いぶき育成推進協会ですね、日本いぶき育成推進協会での中で大きな活動のメインとしていますいぶきスポーツアカデミー、はい、幼児から18歳まで、同じ考え方、同じ理念で体を作っていきながら、心の成長を、図っていく。まあ心の成長ってどういう成長っていうのは、チャレンジスピリットですね。はい。諦めずに、チャレンジしていく、やっていく、失敗しても、どんどんトライしていく、アクションしていく、そういったマインドを作っていく、メソッドとなっています。それをですね、まあ今小さなスペースでやってるんですけども、この秋に、場所を確保しまして、 子ども専用の運動ジムとして、開設していきたいというふうに考えています。
はい、
まあ、僕自身も、65歳を過ぎまして、いよいよ人生のここからの、チャレンジですね。今までの全ての経験をここに注んでいきたいな、注ぎ込んでいきたいなというふうに思っています。はい、まあ、やっぱりね、何かを、社会貢献っていうんですかね、やらんといかんなというのが、ここ最近強く感じるところです。はい、まだまだね、僕自身も大して大したことやってきてないので、まあ、せめて最後の、人生のね、週後半期はやってやろうじゃんという ね、そんな気持ちでおります。はい、ぜひね、何かご協力いただけることありましたら、お力をお貸しいただければなというふうに思っております。いろいろ SNS 等でいろいろと今後、発表していったり、宣伝していったりしていきますので、ぜひぜひお力をお貸しいただければなと思います。場所は埼玉県さいたま市ですね。埼玉新都心あたりを考えております。はい、他県からも来やすいアクセスで、なんとか開設していきたいなというふうには思っております。ぜひぜひ頑張って、今年まだまだこれからということでやってまいります。活動の方もぜひぜひご注目いただきたいと思います。で、次回は、いぶきのチャイルド運動メソッドについてお話したいと思います。それではまた次回お会いしたいと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。